医学講座18,774回でございます。全国の医師の皆様、毎週木曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は AYA 綾世代のがん治療について、岡山大学小児血液腫瘍科准教授島田明さんにお話しいただきます。
はじめに、本日は綾世代のがん治療と題してお話をさせていただきますが、リスナーの中には綾世代の綾という言葉が聞き慣れない方もいらっしゃるかと思います。綾はアドレッセント&ヤングアダルトの略で、15歳以上39歳未満、別の定義では29歳未満の高校生、大学生、若年成人を言います。後半の年齢は子育て世代でもありますので、小児と成人から高齢者にかけてとは異なった問題や課題があると言われ、最近注目されています。国の第3期がん対策推進基本計画の中でも、小児がん、綾世代のがん、希少がんが特に取り上げられ、その対策を重点的に進めていくことが謳われています。これは今や国民の約半数が生涯においてがんに罹患する時代と言われており、国立がん研究センターの2012年の推計で、15から39歳まででがんにかかったのは全国で約2万人、全体のがん患者の約 2% 程度しかないとされています。0から15歳未満の小児がん患者が年間2500人とされていますので、成人がんの数十万人と比較して、綾世代のがん、小児がんとも希少ながん、いわゆる希少がんに分類され、これまでその対策は成人がんに比べて遅れていました。また小児がんの治療成績が近年7から8割程度に達しているのに対して、綾世代のがん患者の治療成績はあまり良くないと言われています。綾世代のがん治療とそれを取り巻く問題について、順を追って現況をご説明したいと思います。まず綾世代のがんの特徴として、白血病、脳腫瘍、骨軟部腫瘍など小児に多いタイプのがんと、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がんなど40歳以上の成人に多いがんが混在して見られます。例えば20歳代、30歳代の横門筋肉腫患者さんがいたとしますと、横門筋肉腫の全体の3分の2が6歳以下の発症であるため、年長発症の非常に珍しいがん患者さんとなります。また30歳代で胃がんを発症された患者さんがいたとしますと、通常の発症年齢より若年で、内科の先生はまずスキルス胃がんを疑うと聞きます。日本では乳がんもかつて30歳代後半から急激に増え始め、40歳代後半でピークに達し、高齢になるに従って減っていくというのが特徴で、自治体の乳がん検診は40歳以上が対象となっていますが、最近20代や30代の発症率も高まっているようです。35歳よりも若い年齢で発症した乳がんを若年性乳がんと呼ばれ、家族歴がある場合は家族性腫瘍の疑いが濃くなります。ではこういった患者さんがどこで治療を受けているかと言いますと、発症したがんの種類によりますので、対応する診療科は白血病などは血液内科、脳腫瘍は脳神経外科、乳がんは乳腺外科、骨などの軟部腫瘍は整形外科、耳鼻咽喉科、腫瘍内科、消化器がんは消化器外科、内科、放射線治療は放射線科、加えて小児科など多岐にわたっています。ここでなぜ小児科がと疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、例えば 高校生、大学生などの綾世代のがん患者さんのうち、小児に多い骨肉腫、肛門筋肉腫、ユーイング肉腫などの軟部肉腫疑いの患者さんが病院に来られますと、その発生部位により、手術は整形外科、外科、小児外科、耳鼻咽喉科、頭頸部外科などが担当され、病理診断がつきますと、15歳未満のみならず、高校生、大学生などの化学療法でも肉腫の治療経験が多い、我々小児科医が担当することが多いためです。病院によっては小児科ではなく、小児思春期科と標榜している病院も見られます。入院病棟も綾病棟を標榜している病院は国内では少なく、小児科や成人科の病棟に分散しているのが現状です。このため、綾世代は小さい子どもたちの間では浮いてしまうし、高齢者ばかりの中では話が合わなくて、カーテンを引いてベッドにこもる患者さんは少なくないのが現状です。綾世代のがん治療では、入院生活で同年代の患者さんがいなくて孤立しがちである点も問題点として指摘されています。小児病棟にはプレイルームがありますが、綾世代のための部屋の設置は欧米では当たり前ですが、日本では稀です。そんな状況を改善しようと、ある病院では中学生や綾世代を対象にした部屋を設置し、漫画や DVD、大型テレビ、パソコン、卓球台、キッチン、ソファーなどを備え付けていますが、患者さんからは好評のようです。また地域によっては、居住地の近くに綾世代のがん患者さんに最適な医療を提供できる医療機関が乏しい場合や、そういった医療機関に適切にアクセスできていないケースも見られます。治療成績については、特に肉腫などについては、手術、化学療法、放射線治療の組み合わせによる集学的治療となりますが、5年生存率が他の世代に比べて低いことが指摘されており、最適な治療方法は十分に確立されているとは言えないのが現状です。この点については、例えば、急性リンパ性白血病、以下 ALL と略します、の治療を例に挙げますと、小児 ALL の治療成績である総生存率がおおよそ8割、予後良好例は9割、予後不良例は6割であるのに対して、成人 ALL の治療成績は6割、予後良好例は7割、予後不良例は3割にとどまっています。この原因として、成人では予後不良なタイプの ALL が多いことも一因ですが、小児型のプロトコールで治療してみたところ、治療成績の向上が見られました。このため、綾世代の最適な治療プロトコール開発も含めて、今後も検討課題が十分残されており、治療成績が向上する可能性は高いものと考えられます。また、その年齢特性により、就学、就職、結婚、出産などのライフイベントが集中する時期に起こるため、治療のための高校の進級ができず、留年を余儀なくされる。一人で悩みを抱え、誰にも相談せずに学校を退学してしまう。治療後の就職に不利に働く。仕事をなくすなど社会的な問題も多く見られ、治療遂行に支障をきたすことも多々見られます。職場や学校に病名について伝えるべきかどうかは、患者さんからよく聞かれる悩みです。特に自己の意思決定がしにくいか、できても社会的経験が乏しいため、病気や治療への不安、将来への不安、入院のストレス、治療の副作用によるストレス、容姿を最も気にする年代であるため、外見の変化、これは脱毛や色素沈着などを言います、に伴うストレス、家族関係、友人との関係などのストレスのほかに、結婚できるのかとか、出産できるのかとか、などのたくさんのストレスを抱えています。容姿に関しては、ある女子高校生の経験者の話では、治療に伴い髪の毛が抜けてしまったので、学校に戻るのが嫌だったこと、ウィッグをつけてその継ぎ目を見られないようニット帽をかぶっていたが、教師から帽子を脱ぐように強制されたこと、この教師は彼女ががん経験者であることは知っていたようで、治療に伴う脱毛などの副作用を理解していなかったのではないかと、その後成人された患者さんは指摘していました。性腺機能やその後子供ができるかどうかなどの問題はこの世代の患者さんにとって極めて重要です。これまでのがん治療においては命を助けるという点に重きを置いていたため、子供ができるかどうかの問題はどちらかというと二の次になっていた感があります。がん治療成績の向上に伴い、いかにして妊孕性を 保持できるか、そのためにがん治療開始前にできるだけ精子、卵子を保存しておいて、治療が終了し適切な時期となったら人工授精などで巨樹を得ようとする動きも見られるようになりました。自費診療であることと、できる施設が地域で偏在している点が問題点として挙げられています。また経済的側面を見ると、小児慢性特定疾患などの公的な補助制度は最長20歳までであり、40歳以上が給付対象となる介護保険からも外れており、社会的支援が乏しいことも問題です。一般的にがん治療は入院治療、外来治療、その後のフォローアップと約10年くらいのスパンで考える必要があります。高校生や大学生などの若年綾世代を持つ親御さんの経済的な不安や負担は強いようです。また30歳から40代の働き盛り世代とがん罹患数の統計を見ると、男性よりも女性の方がはるかに罹患数が多いという統計データもありますので、例えばある乳がん患者さんの場合、乳がんが見つかった1ヶ月後に手術を受け、抗がん剤治療やホルモン療法と続き、トータルで7年かかりました。診断から手術までの期間で溜まっていた有給休暇40日分を使い切り、その後傷病手当金制度を利用して7ヶ月間の休職を経て復職したものの、以前と同様に仕事を続けるのが難しくなり、離職、無職となった時もあったそうです。高額療養費制度を使っても治療の自己負担は月8万円強なため、働かないとすぐに貯金はなくなります。このように病気を理由に仕事を辞めてしまうと収入が減り、貯蓄を取り崩すだけでなく、厚生年金の加入期間が短くなって将来の年金額も減り、老後破産の引き金にもなりかねないなどの危険をはらんでいます。このようにこれまでがん経験と就労との両立はなかなか困難でしたが、最近がんにかかった人に対して退職の有無について調べた実態調査では、約 75% が退職をしておらず、約 80% の患者が治療と仕事を両立したいと考えていたということが明らかとなりました。生活の糧を得るということもありますが、働くことが自分自身にとっての生きがいであるというのが上位の理由です。がん医療の進歩等を背景に生存率は向上し、がんにかかっても早期発見や適切な治療により治るケースや、仕事と治療を両立できるケースも増えてきました。厚生労働省患者調査によると、がん患者の入院日数も平成8年に平均 35.8 日だったものが、平成23年には 19.5 日へと飛躍的に短縮されています。これは入院中に行われていた薬物療法や放射線治療が近年は通院をしながら受けられるようになったことが要因とされています。一方、がんの治療後のお話をしますと、がんを経験した女性の未婚率は一般平均と比べ2から3倍高いことが挙げられ、また経験者の半数は子供がいないという現実もあります。子育て世代のがん患者さんはご自身の治療が大変な上に、昨今の核家族化で子育ての支援を受けにくいということも背景にあるようです。ここからは就学・復学支援のお話をしたいと思います。小学生・中学生は病院に院内学級が併設されていることが多くなったため、就学の支援が受けられます。院内学級の先生も熱心な方が多いので、子どもたちにとっては治療の息抜きや友達同士で本音が言える場所として重要です。大人の皆さんが長い入院生活を強いられた時、息抜きできる場所がなかったらと想像していただけますと、院内学級がいかに大切かはご理解いただけると思います。一方、特に高校生は院内学級がなく長期入院すると必然的に休学・退学となってしまいます。勉強の遅れを目指すため、現職校に復学しても勉強についていけない、友人関係がぎくしゃくするなど、その後のその人の将来設計やキャリア形成に多大な影響を及ぼします。現代は学力低下はワーキングプア・貧困と直結しかねないのが現実です。このため高校生が入院していても何らかの学習支援は必要で、一部の自治体で高校の教師を派遣するなどの学習支援の動きが起こってきましたが、現状はボランティアに頼らざるを得ない状況にあります。学会やメディアなどで この問題について盛んに議論されるようになりましたので、今後は改善が見込まれるかとは思いますが、少子高齢化が進む日本でしっかり治療して安心して復学就労していけるように社会が支援することは極めて重要と考えます。本放送を聞かれているリスナーの中には、ASせ代のがん治療患者さんの抱える問題は多いなという印象を持たれ、自分や家族、友人がその問題に直面したときになかなか対応できないと思われた方もいらっしゃると思いますが、各地にあるがん診療拠点病院ではがん相談支援センターがありますので、就学就労などのいろいろな問題に対応していただけます。また地域の行政のがん患者支援のサービスにつながっていくことや、患者会などのがん研究者のピアサポーターの支援を受けられるように手助けしていただくことは、極めて患者さんにとって有益な情報が得られる機会になると考えます。高校生、大学生、働き盛り世代、子育て世代も含め、ASせ代のがん患者さんはがん患者さん全体の中では希少ですが、これまでより重点的に官民挙げての支援を行うことで、その人たちの幸せが実現されるよう願って、本日のお話を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
今日は AYA、ASせ代のがん治療について、岡山大学小児血液腫瘍科准教授、島田明さんにお話しいただきました。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。